きまして、名取市市民活動支援センター名取線のコーナーです。今日は宮城化学物質過敏症の会ピュアイの佐々木香織さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまず簡単にこのピュアイのご紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、2015年に設立しまして、化学物質過敏症の患者支援と啓発活動を行っております。化学物質過敏症という病気は2009年に厚労省で中毒の分類で病名登録されたばかりです。花粉症のように突然いつ誰が発症してもおかしくない病気で、脳が侵されて苦しんでしまいます。知名度が低いのですが、宮城県と名取市のホームページにも掲載していただきましたので、啓発活動に力を入れて皆様にお伝えさせていただいております。
はい、大変な病気なんですね。
そうですね、
はい、
私自身が5年前に発症、化学物質過敏症によって寝たきりになり苦しみました。
はい、
で今は郊外といい、香りの害と書いて郊外といい、はい、柔軟剤などの合成香料によって苦しむ方が増えて社会問題になってきました。一人でも多くの方に知っていただいて発症しないように予防していただきたいと思い活動を始めました。
はい、
特に、お子さんたちは、症状をうまく伝えられませんので、いじめ、不登校、学力低下などにつながってしまうために、化学物質に対して正しい知識を持って消費者一人一人が正しい選択をしていただきたいと思います。
はい、佐々木さん自身が発症されたということですが、はいはい、どういった症状だったんですか。
とにかくですね、頭が回らなくなってしまいまして、思考力、理解力、記憶力、はい、判断力、そういったものがもう低下してしまって、はい、もうしばらくの間寝たきりになってしまいました。
それは痛いっていう感じなんですか。
頭がいろいろな症状がありますが、はい、私が悪化した時はですね、はい、全身に110種類以上の症状が出て、痛みだったりとかいろんな症状が出て、安心して呼吸ができる場所がなくなってしまいました。
もう痛いとかなんとかじゃないんですね。いろんなことがどこがどう変なのかも自分でもわからないぐらい、
は
い、
そうですね、初めはものすごく混乱してしまいましたし、はい、周りの方に言っても理解してもらえないというのがとても辛かったです。
それは病院で診断を受けたんですか。
ただ宮城県では診断できる病院がありませんので、はい、専門医の東京まで診断していただきに行きました。はい、
それで診断された。
はい、そうです。はい、
今どれくらいの患者さんがいるんですか。
今はですね、はい、予備軍を含めたら1000万人以上超えてるというふうに言われていて、皆さんの周りにでも一人か二人いらっしゃるかもしれないというような状況です。
そうですよね。軽い症状から重い症状までいろいろあるっていうことなんですか。
そうですね、仕事ができるレベルの方もいますが、寝たきりになっている方ですとか、あと車椅子になってしまっている方もいらっしゃいます。
これきっかけはどういうものが病気に関わっているんですか。
先ほど話しましたように、うん、合成の香料であったりとか、はい、あとは建材、タバコ、うん、あとはお薬であったりとか、はい、いろいろなものが原因となって発症してしまう方がいらっしゃいます。
突然なんですね。
そうですね。
ね、じゃあ誰がいつどこでそうなっちゃうかってわからないわけですよね。
はい、なのでなるべく化学物質を、うん、極力使わないような生活をしていただきたいというふうに思っております。
は
い、
今佐々木さんの症状は収まってるんですか。
以前よりだいぶ楽になってはきたんですが、はい、やはり合成の香料、柔軟剤ですとか、はい、そういった匂いがとても辛くて、今でも寝込んでしまうことがあるんです。
そうなんですね。はい、このスタジオ大丈夫でした。
ここはまだ大丈夫です。
大丈夫なんですね。はい、でもわからないですよね、匂いとかもう微妙
なんです。
何が合わないかっていうの
は、はい、
化学物質ですもんね。
そうですね。
自然の香りは大丈夫なんですか。お花の香りとか。
お花でもちょっと苦手なものがいくつかあったりとかして、
うん、強い香りとか。
そうですね。あとは田舎の方に行っても、はい、農薬に反応する方もいらっしゃいますので、農薬 薬とか除草剤ですとか、そういったもので、もう体調が悪くなってしまう方もいらっしゃいます。
はい、わかりました。じゃあ、そういった、もしかしたらねラジオを聞いてて、あ、それだって、はい、この体調の悪さはって思ってる人もいるかもしれませんけれども、はい、イベントがあるということで、
はい、
こちらご紹介いただけますか。
はい、9月1日、東京大学名誉教授で、東京の開成学園中学校高校の校長先生をされております柳沢幸男先生をお迎えいたしまして、はい、化学物質過敏症についての具体的な対応方法についての勉強会を開催させていただきます。はい、名取市商工会議所で行わせていただきます。
はい、
そして9月2日はですね、香りで悩んでいませんか、化学物質過敏症を知ろうという形で、同じく柳沢幸男先生の講演会が、名取市文化会館で、1時から3時まで行わせていただきます。
はい、
どちらも予約制になっておりますので、ご予約をお願いいたします。
はい、じゃあ、もしこういう化学物質過敏症になってしまっても、うまく対応すれば症状も改善したりとか、
はい、
楽に暮らせるようになるということなんですか。
そうですね、仕事がまだできるようなレベルの方は、悪化しないように予防していただきたいと思っております。う
ん、はい、どんなことに気をつけたらいいんでしょうかね。
やはり今の時代は化学物質にあふれた生活になってしまっていますので、完全にゼロに避けることはできませんので、極力ですね、なるべく使わないように生活をしていただきたいと思います。
はい、予防も大事なんですか。
そうですね、この病気は予防と治療が同じ病気ですので、予防していくことが治療にしていくこととつながっていきます。
うん、予防方法としてはどういったことが、
化学物質をなるべく取り入れないということと、
はい、
あとデトックスをして化学物質、体に入った化学物質を体内から出すということと、
はい、
あとは栄養をいっぱいとって、体の免疫力を高めて病気に強い体にしていくということが大切です。う
ん、やっぱりこれはアレルギーの一種なんですか。
免疫系の症状も出ることもあるんですが、
はい、
この病気の特徴としましては、
はい、
神経系の症状ですとか、あとはホルモン系の症状が出てしまって苦しんでしまいます。
取り入れない対策としては、
はい、
今佐々木さんもすごく分厚いマスク、これ特製マスクですか。
そうですね、買って活性炭の
活性炭が入ってる。
はい、3枚重ねておりまして、
はい、
その中に、
はい、
このハンカチを折って入れています。
はい、
はい、
それだけ十分に防御して化学物質から身を守って、はい、まず予防という点ではそういうことですよね。
防御が大切ですので、
過敏症かなと思った方はぜひマスクの着用とかで防御して、はい、デトックスの場合はどうしたらいいんですか。出す
とにかくいっぱい汗をかくということで、運動したりですとか、
はい、
はい、
あ、運動がいいんですね。
あとは入浴ですね。はい、
汗をかく、
そうですね、
もう一旦取り込んでしまったら、
はい、
出した方がいいので、
はい、
汗をかくといい、はい、ということですね。
そうですね、
はい、防御、はい、それからデトックス、もう一つ何でしたっけ。
免疫力を高めるということで、栄養素をしっかりとっていただきたいと思います。
免疫力アップの食材って何でしょう。どんなのがいいですかね。
免疫力アップですか。
はい、
やっぱりお野菜をいっぱいとっていただくことが大事なんですけど、農薬が使われていることもありますので、なるべく農薬を使わないようなお野菜を、取っていただけるといいかと思います。
また使う前に洗えばいいんですかね、農薬。
そうですね、今農薬を落とすものもいろいろとありますので、
はい、
はい、
なるほどね、ぜひ皆さん参考にしていただきたいと思います。はい、じゃあ、あと何か言い残したことなどありませんか。
あとですね、
はい、
目に見えない障害を持ちお方へのヘルプマークという配慮を必要とするマークが、宮城県で導入されますので、
はい、
こちらも皆さんにしていただきたいと思います。
はい、
はい、12月から、宮城県では導入予定ですが、
はい、
仙南各地域では、もう導入されているところもあります。
はい、
はい、
目の不自由な方への ください。
目に見えない障害をお持ちの方ですね。
目に見えない障害をお持ちの方。
はい。
あ、というと、どういう、
私などですと、はいはい、外見では普通の健常者に見られてしまうんですが、はい、やはりこういう病気をお持ちであったり、あと妊婦さんであったり、
周りから見えないっていうことですね。
そうですね、はい、
はい、そういった方にも支援していただけると。
はい、
はい、わかりました。佐々木さん、今日はどうもありがとうございました。はい、
こちらこそどうもありがとうございました。はい。